今日の題は聖なる民の一族サムソンの聖歌ということです。なんでサムソンが聖別会のテーマになるんだろうか。おそらく皆さんこの題を見てびっくりされた方が多いと思います。理由は簡単です。この私が持っております聖歌の説教というのは旧約聖書から新約聖書までだいたい場所を決めて、この先生この辺からお願いします、この先生この辺からお願いしますということで成り立っておりますので、この今日取り上げた方はその辺を指定されたんでしょう。ですけれども、なんでサムソンを選ばなくちゃいけないんでしょう。皆さんサムソンの物語を多少でも理解していらっしゃる方はびっくりされると思います。大体サムソンのようなはちゃめちゃな人間がどうして聖書に出てくるんだろうか。そしてこんな人間が獅子裁きづかさと呼ばれるんだろうか。特に今日の聖別会の題材になるんだろうか。みんな疑問であります。実はバイブル&ティーで、旧約聖書の人物伝というのを楽しく学んでおります。その中で、そうですね、2ヶ月ほど前、3、4回にわたりましてサムソンをみんなで勉強して、何かもう学びというかおかしくなってしまって、サムソンの人物について評価しなさい、はちゃめちゃな人間だね、いい加減だねとか、まあ、大変こういろんな批評が出てまいりまして、その批評を聞くのも大変楽しい物語でありました。今日その3つの疑問に答える意味で、サムソンをこの聖書の中から、そしてこれを取り上げた、この坂本先生の視点から、両方から学んでいきたいと思います。まず、サムソンの人物についてですけれども、まず時代は獅子の時代と言われることです。獅子記の第13章聖書に親しんでいただきたいと思いますので、章と節を申し上げますから、皆さんそこは一生懸命読んでください。3:13-1、はい。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。獅子の時代というのは王様がない時代でした。統一的な政権がないもんですから、国民がバラバラですから、その隙に外国の支配というものにいつでもさらされていました。このサムソンが生育した時代というのは海岸地方にあるペリシテ人の勢力によって制圧されていた時代です。このペリシテ人というのはイスラエルの人たちと、まあ、もう長い間の敵のようでありまして、今でもこの地方のことをパレスチナと言いますね。パレスチナっていう言葉はどこから来たかというと、ペリシテ人の土地という意味です。ですからそんな昔からこの戦いというのはあったわけです。でそこでこの救うために一人のサムソンが選ばれます。3節から5節までなんですが、3節省略して4節5節をご一緒にお読みください。3、はい。今気をつけなさい。強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。これはサムソンのお母さんに与えられた言葉です。これから生まれてくる子供は神のなじる人なんだ。なじるというのは人のことをなじる人ではなくありませんで、これは聖別されたという意味です。神のために特別に取っておかれる人ですから、酒を飲まない、髪を切らない、死者に近づかない、 神に誓願をして自分を整える。イスラエルの人たちは時々これをやるんです。神に誓願を立てて、これからよろしくお願いします。でもこのサムソンの場合は一生だから相当髪の毛長くて大変だっただろうと思うんですけども、今でもそういう人があるのをご存知でしょうか。インドにはいろんな宗教の人たちがいます。シーク教っていうのがいますけど、シークの人たちはひげにカミソリを当てませんし髪の毛を切りません。ですから伸びたまんまです。女の人みたくなってしまいますが、どうするかというとぐるぐるぐるっと巻いてここにターバンを乗っけるんです。インドの中でターバンの人たちがいるでしょ。あれは大体シーク教徒です。ですからまあ現代でいうとシーク教徒、ナジール人、そして神のために清められた人という意味でナジール人。ところでこの本を書いたナザレン教団の小岩教会の坂本先生、知ってらっしゃる方もあると思います。大変素晴らしい先生で神学者でもあります。よく通訳を折々なさる方でもあります。この先生が属しているナザレン教団、なんでナザレン教団なのかというと、どうやらここから来てるらしいんですね。イエス様もナザレ人だったと書いてありますけど、これはナザレというのはたまたまあの村がナザレだったからなんでして、本当の意味では清められた人という意味ではナジール人、その方が彼らのなんて言いますかね、名前の由来だそうです。でもそこに属していらっしゃった方で、丸々という方は先生神学院の横浜の神学校を建てた、ナザレ兄弟社の社長さん、名前忘れましたけれども、ともかくうちはねもうだんだん活気がありませんでね、ナザレン教団じゃなくて何もナザレン教団ですなんて言ってご自分の教団のことを自重しておられました。私が言ったんじゃありません。ナザレン教団の方がナザレン教団って言ってましたから。でも今は違うんでしょう。いろいろなさっていらっしゃると思います。全然話が余分になってしまいました。目覚ましのためにさせていただきました。さて、彼が神の霊によって励まされたということが25節13-25にあります。ご一緒にどうぞ。そしてよろしいですか、13-25、はい。そして主の霊はソルワとエシュタオルとの間にマハネダンで彼を揺り動かし始めたと書いて、彼は 2,3 回こういう言葉があります。主の霊によって動かされた、聖霊に動かされた人です。聖霊ですから清いさにおいても動かされて欲しかったんですが、どうも清さの方では動かされないで力の方だけで動かされたようであります。はい、今度は14章のに入りまして、1節と2節をどうぞ読んでください。3、はい。サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時父と母に告げていった。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。そうすると、まあ、お父さんお母さんはとんでもない、ペリシテ人は敵じゃないか、イスラエルだってたくさん娘はいるじゃないか、なんでお前はそんな敵の娘を取るんだということですが、この坂本先生の中が面白いです。サムソンはイスラエルを痛めつけていたペリシテ人の娘を置いて一目惚れして結婚したいと言い出す。この人美しかったんでしょうね。特別に両親は当然猛反対、そして、親というものはありがたいものです、最初は反対したけども迎えに行くと、それからちょっと坂本先生の中です。人を愛する気持ちというのは不思議なものです。 サムソンは若かったので自分の状況や立場、親の気持ちも分かっているのに自分の思いを押し通したのかもしれません。でも私はサムソンの気質によるものではと思います。つまり女性に惚れやすい、自分の衝動を抑えることのできない弱さです。特にサムソンには使命がありましたが、この弱さが肝心な時に彼を失敗に導くのです。かなり厳しく評価しています。でもこれを見るとですね、それとても主が用いなさった手段だと4節に書いてあります。はい、どうぞ。4節14の4、一緒に。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配して、まあ彼の、女に惚れやすい、勝手な性格から生まれた結婚話なんですけれども、これを通してサムソンに活躍をする場所を与えようということであります。それで、このライオンの話が出てくるんですけれども、そこは省略いたします。面白いんですけども省略をいたします。それで、サムソンはこの結婚話を破談にしたところのペリシテ人たちを激しく攻撃して、多くの人たちを撃ち殺したということでありますが、その仕返しに彼らがまた押し寄せてくる。その時に非常に乾いた、記事があります。15章18節、どうぞ皆さんでお読みください。3、はい。その時彼はひどく乾きを覚え、あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、ムカツレの者どもの手に落ちようとしています。19もどうぞ。すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。水を飲んで元気を回復して生き返った。その名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。20も、こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いたと書いてありますように、この出来事を通して、ペリシテ人に対する優位性というのをですね、この怪力の男が登場したことによって、与えられたということですから、まあなかなかこの一筋縄で物語というのはいけないですね。サムソンは本当にいい加減なところがたくさんある人ですけれども、それをも用いて神が20年間イスラエルを助けなさったということであります。それで終わってればめでたしめでたしですけど、今度は別な女性のところに入って16節には、1節には、今度はガザに行った時に遊女を見つけて入ったという記事があります。やっぱりどうも惚れっぽいんですね。それでまた問題を起こした。それが一段落したらまた別な女に惚れたと書いてあるんですね。はい、どうしてこんなことが聖書に書いてあるんでしょうね。それでは4節16の4どうぞ。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。名はデリラと言った。これがまあオペラにもなったサムソンとデリラ。でもサムソンはデリラだけじゃなかったんですね。それまでにいろんな人を転々と愛していたんで、まあ本当にこれはしょうがない、人生だなと思うんですけれども、このデリラに、彼は言い寄られまして、そして自分の力の秘密を教えてしまうというところになるわけです。大変これはもう悲しいというよりも本当に、辛い経験ですが、16と17、16の16と17を皆さんでお読みください。3、はい。こうして毎日同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の胎内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力 私から去り、私は弱くなり普通の人のようになろうと言って、本当のことを言ってしまい、そして髪の毛を剃り落とされて普通の人になってしまうんですけれども、しかしサムソンはそのことに気がつかないで、20節をお読みください。3、はい、彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言ったとき、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を一揺すりしてやろうと言った。主が自分からされたことを知らなかった、力が神様からの賜物であって、そして自分に所有しているものではないんだ。でも神の賜物をいつの間にか私物してしまったというところに悲しい悲劇があるわけです。それで彼は捕まって目をつぶされ、みんなの見せ物になり、そしてダゴンという、このペリシテ人のお祭りの道具にされて見せ物になった。その見せ物になった最後の時に彼が真実なお祈りを捧げます。28節お読みください。サムソンは主に呼ばわっていった。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。彼はこの記事の中で二度ほど真剣に神様にお祈りをしています。そして一つは渇きのために、もう一つは力を最後に与えてくださいという、神様と真剣に向き合った祈りを捧げています。私の願いは、サムソンは誘惑にかかった時にこのお祈りをすればよかったな。わかりますか、ね、このもう全部ダメになってしまって、もう絶望の淵になってから、まあ神様最後の力をくださいって言った。それでも祈らないよりは良かったと思いますけれども、本当だったならば彼が誘惑にかかって、そしてもう死ぬほど辛いというその好きな女性に言われた時に、神様この誘惑に勝たせてくださいと祈れば良かったなというのが私の感想であります。さて彼は最後に、死んで墓に葬られますが、30と31をご一緒にお読みください。これでサムソンの生涯の触りが終わります。3、はい。そしてサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。そこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ソルアとエシュタオルとの間にある父マノアの墓に彼を運んで葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。ここで神様がどうしてこんな人物を用いなさったんだろうかなということの一つの答えがあるように思います。一つは、神様はこのような弱い人だからこそ用いなさったと言うべきだろうと思います。もちろんサムソンは怪力という面ではあったんですけど、そうではなくて道徳的に弱い人、あるいは人の誘惑に対して弱い人だからこそ、神様はこんな人でも神の栄光のために用いることができるという一つのサンプルとしてサムソンを用いなさったのではないかなと思います。それじゃあ私たちは自分のことを考えてみたいと思います。多くの人はサムソンの話を聞くと安心をします。あんなめちゃくちゃな人、私は違う。ほとんどの人はそう思いません？いや、かなり似たところがあると思って反省していらっしゃる方も少しはあるかもしれませんが、大体の方は、ああ、こんな人はまあちょっと例外だよね、 相当おかしい人だよね、自分と離れた人だよねと遠くに見てしまうことがあると思います。でも今朝河村先生から人を見るときにどういうふうに見るかって大変大切なメッセージをいただいたように思います。外側で何をしたか、どんな行動をしているかではなくて内側を見なさいということです。神様がどう見ていらっしゃるか、神様は弱いけれども真実に神に呼ばわる人としてサムソンを見ていらっしゃったように思います。私たちの中で私は絶対に強い、異性の誘惑に対して私は他の人は壊れても私はもう絶対大丈夫だ、もう石部金吉のごとく固いというふうに、もう固くてもう固いのだけが私の取り柄だなんて思っていらっしゃる方あるかもしれません。でも人間には大なり小なり形は違うけれども誘惑にものすごく弱いのが人間の存在だということを聖書は語っています。反対の例を挙げるとパリサイ人がそうですね。パリサイ人はもう全てのことが正しく折り目正しく、聖書の語っていることに間違いなく従っていこうという点では優等生、100点どころか120点ぐらいつけられるような人です。でパリサイ人の中にもいろんな分類があるそうですけれども、激突型パリサイ人っていうのがあったそうです。激突型っていうのはどういうことかっていうと、遠いところから美しい女性が現れると、ね、もうあれを見ては私はもう誘惑されていけないかと目をつぶって道を通っていくんですね。道を通っていく。そうすると壁にガーンとぶつかる。そういうのを激突型パリサイ人って言ったそうです。本当にあったかどうか分かりませんけどね、まあそういう言い方がされています。でも激突型パリサイ人でも内側何かというとやっぱり同じような誘惑があり、同じような欲望があり、弱さがあるんですよね。サムソンとパリサイ人の違いは、パリサイ人はそれを立法という枠の中に抑えて、そして正しい生活を送ろうという努力でもってそれを克服しようとするのと、サムソンは全然そんなことにはお構いなく自分の願いと欲望を率直に表したという、それだけの違いです。人間はみんな弱さを持っています。だからこそ主の恵みが必要、だからこそ主の清めが必要なのであります。私はこの正解、東北正解の時、信仰によって生きるという言い方をしました。今日私は河村先生のお話を聞きながら、開き直りの信仰っていいなという言葉を感じました。私たちの信仰というのは開き直りの信仰です。私たちは本当に弱いものだということを徹底的に認めて、主イエス様の血潮にすがる、それしかない。そしてそれをはっきりと捉えて、毎日毎日の生活でも私たちが弱さにぶつかった時に、自分の力と真面目さと律儀さでそれを乗り越えていこうとするのではなくて、主の恵みに徹底的にすがっていく、それしかないという生き方、それが私の作った言葉なんですけども、河村先生もお使いになったんで、我が家を得たりとします。開き直りの信仰です。ダメと言われれば言われるほどそれを受け入れて、だからイエス様に寄りすがっていきますという信仰、これがとっても大事なことではないかと思います。どうぞ私たちはこのサムソンがそういう本当にたくさんの弱さを持ちましたけれども、さっき言いましたように2度だけ真剣に神様に呼ばわったことがありましたね。一つは渇きを癒してくださいということ、もう一つは目が見えなくなってしまって最後に力を表させてくださいという時に、彼はもう今までの不思議だらな生活、いい加減な生活ということを全部ひっくるめて悔い改めて本当に神様に向き合った、 真剣な一瞬というのがあったんです。先ほども言いましたように、私は思いますけれども、サムソンが最後の瞬間にもう目が見えなくて何にもないという絶望的な状況であったとしても、弱ったことはすごいことだけれども、願わくはこれが私たちの毎日のあり方でありたいなということであります。ですから今日歌の中で、先ほど歌いました、御恵みもて我が汚れを清くし、今日より我を君のものとなさせたまえ我が主よ。まあ、長い話をもっとこの先生もサムソンに対する批評とかたくさんあるんですけど、これペーパーに書いてありますから後でじっくりお読みください。私はこれで止めたいと思います。ですけれども、私たちが持っている弱さを本当に主の前に告白し、今日より我を君のものとなさせたまえ我が主よ、お祈りをして、そして今日の終わりとしたいと思いますので、ピアノとオルガンの方どうぞ用意してくださいますか。そして道からもて我が弱きを強くし、我が心に御霊の火を燃やしたまえ我が主よ。この2節と3節、私たちの真実な祈りとして歌って黙祷を持って終わりたいと思います。